11時になりました。生放送でお送りしていますハニーフライデートレインです。さて10時台に引き続きこの11時台もゲストをお迎えしていろいろお話をお聞きするコーナーですけれども、今日はですね、ハニー FM のフリーペーパー冊子ですけれども、こちらでお書きいただいておりますサンダの歴史と文化をお書きいただいております勝本さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
1月、最初の勝本さんを出演ということですけれども、はい、ちょっとお正月は体調がもう一つだったみたいで、
はい
ね、ゆっくりされたかなと思ったら、
はい、
違うところでゆっくりされてたみたいで、はい、今も大丈夫なんですか？
はい、今はもう大丈夫です。
あ、よかったです。
はい、村の行事にも参加しております。
あ、そうなんですね、はい、あまり無理を、ね、されないように、
はい
はい、ぼちぼちと今年も進めていきたいと思いますけれども、今回のサンダの歴史と文化でお書きいただいたのが広野地区の中核中野省鴨神社を探るということですけれども、
はい、
今回このテーマを選んでいただいたのはどういった思いからですかね。
はい、一つはね、はい、秋号には前号に藍本を中心とした地域の、はい、古代に焦点を
当て
て、ね、書かせていただいたんです
けど、そうでしたね、
はいはい、今回はね、うん、広野地区を、
はい、
JR に進んで、従って進んでるわけではないんですけれどもね、広野地区にも大変文化的に、はい、歴史的に面白いものがたくさんございますので、
はい、
今回はちょっとこちらに焦点を当ててみようかなと思いました。
そうなんですね、はい、今の広野駅がある広野のあたり、はい、ということなんですね、
はい、ただもう中世にはね、
はい、
内上の省というのもありますけど、今回はちょっとそれより東寄りの鴨を中心としましたあたりで、はい、荘園としては中野省と
中野省と呼ばれていた、
はい、呼ばれていたあたりを中心としてちょっと調べてみようかなと思ったわけでございま す、
ね、この中野省と呼ばれてた時代っていうのは何時代ぐらいなんですか？さ、
これはね、なかなかね、お隣の野々倉の省もそうですけれどもね、
はい、
これがこの鎌倉から室町にかけての、どの時代に中心があったのか、またそう見ておりますとね、中野省と境を接するところに、
はい、
青海の省と書いて青海の省という
の
もありまして、ね、この境も大体この獅子なんかの見て見当はつくわけでございますけれども、この辺りこの中世の歴史はなかなかはっきりいたしませんでしてね、で地図によっては青のも含む野々倉の省に含めて書いてある地図がありましたり、明らかに戦国から江戸時代のごく初めまでは青海の省というのがあったようでございますし、はい、この続くこの中野省の方がそれよりやや古そうに思うんですけども、遺跡も中野省の鴨あたりには非常に多いですので、古代以来、
ずっと続いていると、
はい、
これは誰かがそこを治めていたということなんですか？
そういうことになると思います、これはもちろんそういうふうな、ことを文献上で調べたものもありますけれども、今回はちょっと地理学的にね、はい、少し近づいてみますとね、でこれがこの孟子ともつながっておりまして、
はい、
孟子はちょうど有馬郡の、つまり摂津の国の一番北の端で、
ああなるほど、
はい、ここを越えますと、急な坂を越えて丹波の国におりますが、
はい、
で丹波の人が、摂津大阪へ行くには、いろんなルートがありますけれども、もちろんこの相本あたりでね、より小さい峠を越える方法もありますし、この孟子へ、
はい、
上がってまいりますと、
はい、
でこれ三国岳というのがありまして、
三国岳、
はいはい、で三国峠と言ったりしておりますけれども、これは意外とね、阪神館にも名前知られておりまして、で阪神館の人たちも江戸時代あたりからは、三国の峠というものは、やっぱりこれ摂津の一番端と見えて、そういう地図の中にも三国という地名が出てきたりしておるようであります。
じゃあ結構往来があった峠なんですね。
と思いますね。でそこへ上がってまいりますとね、 丹波から旧座川があってこう、うん、ちょっとこの申し寄りに入りましたところに、はい、この石碑があります、
はい、
でこの石碑はあの道案内の石碑ですけれども、うん、そこにですね、
はい、
この左へ行きますとこれは陽徳寺があって三田道へつながっていると、はい、これは二十四節気の我々でもね、あそうかと
分かりますね、
分かります、ところがね、はい、この中では右中野村と
中野村
書いてございます、はい、でこの大正時代ですか、昭和の私らにしますと、意外と近いと思うんですけども、私らにしてもこれは何じゃという
中野村、
ね、
はい、
感じがするんですけども、でこれが実はこの中野省の地名から起こっているのではないかと。
なるほどね、
はい、でそこに書いておりますように、はい、この冬号の写真をたどってまいりますと、うん、はい、その次に、この有名な、はい、この天満滝がございま す、
はい、ありますね、
はい、この天満滝のあたりがこれちょうどこの孟子の橋 で、
うん、
でここから向こうが青野と、う
ん、青野
で青野は旧村では広野村、
そうなんですね、
私の子供の頃は広野村という地名、
そうですか、
であるいは、はい、孟子は小野村
と言われててい
うことでございますので、
あ、そうなんですね、
これがこう、その後の行政でいうと、広野村と小野村の境ということで、
はい、なるほど、
この美しい滝がね、
うん、
でまあ、これはあの青野に入っているようですけれども、うんうん、まあ、あの地名の感じとしては孟子の続きというイメージですね、ような地形的な、ございまして、
あ、そうなんですね、
でそこをずっと、降りてきますと、はい、3,40 年前はもうよく通りましたけれども、道はちょっと一部広くなっておりますけれども、もうなかなか半世紀以上、もっとも変わらないようなところも、
そうですね、
たくさんあります、
うん、
でこう降りてきますと次の写真の青野ダム、
はい、青野ダムに
行くわけでございますが、はい、でこれは集落名としては、上青野、
はい、
そして下青野、そしてその次に行きますと、うん、末というところで、はい、でこの、写真のにあるこの青野ダムと行きますと、はい、末東末西ということで、
なるほど、は
い、今も非常に無形文化財もね、お祭りの時にありますと、非常に珍しい
対岸で、
はい、ね、やってらっしゃって、
はい、
そういう無形文化財的にも珍しいところですが、
歴史がある
ここへ参りますと、はい、これは青海の省ではなくてここはもう、中野省なのでございます、
中野省になるんですね、
はい、でこの中野省はここから、はい、野上の方に、まあ、直接には東野上とこういう形で、三田の方に近づいていくわけでありますけれども、でこのようなところですけれども、意外とね、各村見ますと荘園時代のいろんなものがね、
残ってますか、
残っているような、
あ、今でも
思いまして、
で
現在の集落は、はい、江戸時代にいわゆる幕藩領主がですね、こちらが久喜山になるんですけども、ちょっとまた田んぼが増えてきたりすると、ここで村切りじゃ、
はい、
というようなことで、
はい、
で新しい村にして県知庁を作れ、というようなことがね、これがこの幕藩領主の支配体制ですけれども、でそれが今まで今にも、この自治村落で残っているようなんですが、意外とこの中世の、続きがありまして、隣の本庄村なんかですよ、そのいわゆるこの野々倉の八幡さんと言っている駒房八幡からね、ずっとこのいわゆる野々倉谷というのがありますと、こちらもねこの鴨神社がね、
はい、
かなり広域にわたる、そういう荘園的なものの
持っていた
続きの中心ではないかと、思われるところでございますし、近くにはこういう中世だし、古代のね、古墳とか、いろんなものが、 それどころか弥生遺跡もありますけどもね。
すごいですね。
この近くに、
じゃあその頃から人が住んでた場所なんですね。
学者の先生方はね、人口少ないめにみんな見積もりありますけどもね、あの三田市内の古墳やなんかみたいなものすごい数ですよ。
ああそうなんですね。
まああの獅子600基と書いてありますけれども、本当はあの獅子の関係者ももっとあっただろうと言われておりますけど。お
そうなんですね、はい、すごい。じゃあ人がこの地域に住んでいた、いい場所だったんですね。じゃあね、
まああの畿内というか日本全体がね、あの地球上ではずっと人の住みやすいところだったかと思いますけども
、ね、
ちょっと話が広がりすぎてきます、
ね、地球基盤にありますから、はい、古代から、じゃあそういった荘園がまあ残っているということなんですね、
はい、
なるほどね。
でこの鴨神社のがその、はい、4枚目の写真がね、
はい、
でここにあの可愛いというか立派な牛の、
牛の、
はい、銅の像がございますけど、
映ってますね、はい、
まあ、これはあの後に、まああの天神さんをね、
はい、
合わせ祭り、それを中心にせよというのは、多分この久喜さんあたりの圧力かなと思うんですけど、
なるほど、その名残で牛、
ね、鴨神社、鴨自身はあのもっと古いもんですもんね、
そうですね、
あのこれがあの一つなんですけど、ただこのここはすぐに広野小学校がございますね。
あ、はい、
で広野小学校のすぐ下に、ここにあの私が書いておりあの写真に、はい、あの写しておりますような、このお寺がありましてですね、
お寺、はい
はい、このここにですね、光徳寺という写真号が、
はい、
寺頭の巨漢跡と言われていますということでね、こうあるんですけども、建物自身は非常に古いものですけども、周りに住宅地がもう建ってます。ただね、これを四死九藩を見ますとね、地図付きでね、この光徳寺のあたりに、はい、明らかにその堀跡があって、
ほう、
光徳寺はその北里に囲まれた。で、これがこの土地に、まあ荘園領主から使わされた、はあ、まあ、商館のような人のね、旅館であったんではないかなと、
住んでいたと、ここに
言われたりしております。
あ、
そうですね、おそらくその、自分の豪族の、子孫は、後にこの収支替えをされたりして今のお寺になったりしてね、いうことで、このお寺の方自身はおそらくは、中世の、ここの荘園の、
流れを、
この領主から使わされたような商館の、まあ、どんな役割か分からないけれども、はい、あったんではないかなと。
そうなんですね、
思われます。
ずっとつながってきてますね、今にも。中野村っていうのは広野、
はい、
のこと、
ことと、そう、はい、
いうことから
、孟子のところには大正時代なんかには中野村と言われておったようですね。
あ、そこまではつながってたんですね。
ですから、まあ、当時の言い方で有馬郡、中野村と、いうことだったと思いますね。でちなみに隣 の、の私ところの本庄なんかは、はい、有馬郡本庄村。でちなみに私、有馬郡本庄村立、はい、本庄小学校の最後の卒業生でございます。
そうなんですか、そうなんですか、は
い、その次に愛野町になって、
つい
で第三田町になると、まもなく直ちに三田市に行かんと、
はい、
と行こうと、
すごい、
いうことで
いっぱい変わってきましたね、
は
い、
ですから、私は有馬郡の終わりぐらいで、
はい、
もうちょっと後、すぐ後から三田市になる、
三田市に
いうようなことでございます。
その時のこう変わっていくっていう感覚は、子どもの頃どのようにこう 見てました。
そうです。ただ、そんなでもなかったですね、というのは特にこうあの愛野町になりましたから、有馬郡愛野町というようなことで、で、小野高平、三輪三田、広野等が統合されて、三田町になった時にも、愛本城だけはひそを曲げたわけではないでしょうけども、
そのまま
愛野町
を作って、まま
ごく短い期間が愛野町で、すぐにまた一緒になったと。
あ、愛野町の時はその町役場もじゃ あったということ。
はい、ありました。
あ、
ちょうどそれがね、あの港川短大の、はい、元本館だったあたりが、それが町役場だった。
そうなんですか。
へ、広野村の話が愛の町愛本城の話になってちょっといけませんのですけど、
へ、そうなんですね。
面白いですね。
あ、港川短大の場所が町役場だった。
はい、
そうですか。まだ名残とかあるんですかね、あそこは。港川短大にその町役場だった頃の何か残ってたりするんですかね。
細かく調べたらあると思いますけどもね。あの、ただあの町役場であった期間はごく短いでしたので。
ああ、そうなんですね。はい、ですぐにまたこう合併して三田町になって、はい、その時は有馬郡三田町
最初はね。ですけれども、あの3万千人で今度は市に移管したということで、そのあたりの行政の問題はあの専門家に聞か
なるほど。じゃあいろいろこう合併の時期だったんですね。
そうですね。
ちょっと話がそれていきましたけど、
はい、
どうも。で、今回は広野地区の中学中野小、
はい、
ね、ということで、この歴史を見るといろんなその歴史に出てくる名前の人、後醍醐天皇とか、
はい、
まあ、出てきますけどもね、はい、やっぱそういった関係もあったんですかね。
はい、あのこの荘園があの中野荘が、うん、ある時期後醍醐天皇の所領で あって、うん、まあ、その間にまた直ちに別の皇族に移ったり、
ったりということ
から考えましても、あの南朝型であった、
あ、なるほどね。
で、あの四地九藩なんかを見ましても、うん、意外とこの三田市内には、うん、あの南朝型の王であったとこが多いようですね。はい、
そうなんですね。なんかそういったところを見ると歴史 の, なんかその大きな流れに三田も
そうです ね, ね
あの入ってたんだなと。
で、初火山がね、これあの南朝の重要な拠点であった時があって、うん、これはいかんということで北朝型の赤松の、はい、あのうん、が取り返して
攻めに来たんですか。
で一時は取り返されて、でそこの治めていた有馬氏というような人もね、やられたり、
は
あ、今度またそれを南朝方が取り戻したり、
あら結構激しいですね
というようなね、
こと
があったり、あの例えばこの そういうあの南朝に関係するような豪族の、ね、名前なんかも、
うん、
あの北畑さん、北畑家さんの、
はい、
なんというような姓が下田中にあったりしますよね。これはもう明らかにも南朝の中でも非常に、
はい、有力な、
いわゆる有力な北畑家氏と、
はい、そうですね、あと関係あるんですか。
はい、
うーん、
あの私のあたりもそういうとこも伝わっておるんですけど、まあ、ちょっと広がりすぎてもいけませんので、あの、ま、思っておきますけど、
はい、
結局南朝型が、
型
しかし最終的には、うん、北朝型、
うん、
つまり足利幕府型、
そうですね、
盆地でも最も有力なんであった、あの大原の大原氏、
はい、
あるいはあの岸の岸氏と、
はい、
いうあたりは北朝型、あの幕府型になって、やめて、この有馬郡全域が、
はい、
うん、この室町幕府の配下になると。
なると、はあ、なんか激動の時代もあったんですね、三代ね。
なかなかあの面白いといえば、当時の人に申し訳ないですけども、
大変な時期だったんですけど、今から見るともう複雑というか、
ダイナミックな ね,
ね動きが。
ありますね。その、 あの岸氏は、どういう性か滅びてしまってますし、あの 大話は後々まで続いて、
うん、あ、そうなんですね。
中世の城主で残ってんのは大原さんぐらいか、三輪の松山氏というのも南朝方やったそうですけども、この本家は滅びてはるようですね。
あ、そうなんですね。まあ、今にもつながってくる、まあ 地名にも残ってたりしますよね、はい。まあ、いろんな歴史があるこの三田ということで、先生にもですね、三田の歴史と文化をお書きいただいておりますけれども、次回が57回目になります。次回はどんな感じになりそうか、こうイメージとかはありそうですか？
まあ、はい、どのあたりにするか、古墳も非常に面白いですし、
たくさんあったという ね、
中世でも、にも面白い面もありますし、騎士の、
はい、
トライ系と言われているような、本当にどうかこんな何世代を経ているから、トライ人ではないかもしれない、トライ文化かもわからないものと、それから在来の、
はい、
あそこは弥生時代からの遺跡のいっぱいあるところですから、で、在来の古式古墳もあるったりするし、いくつかこう考えているんですけども、ちょっと今、そういう古代にするか中世にするかちょっと絞りきってないところですので、
迷ってるところ、はい、非常に、ね、ま、楽しみにしてる
方も、2月になったら、はい、なんとかこうまとめようにいたします。
わかりました。また次回も、はい、発行は3月になりますのでね、皆さんぜひ、ね、楽しみにお待ちいただきたいなと思いますね、はい。ということで今日の11代のゲストはですね、三田の歴史と文化をお書きいただいております勝本さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。